中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。では一曲いきましょう。ラストスクリームデイズでアンセム。改めまして、中澄明弘です。本日もよろしくお願いします。5月となりましてですね、ついに令和になったんですかね。令和になって初めての配信ということで、ただ令和が言いたいだけなんですけど、最初聞いた時びっくりしましたよね。令和ってちょっと言いづらくないかっていう話もあって、まあ時々に慣れてくるのかなとは思うんですけど、まあ平成で30年あって、でまあそれにまあ慣れてたっていうのもあるんですけど、本当にね、驚愕の10日間になりましたし、ゴールデンウィーク10日間ですか、史上最長の夏休みというか、もうみんな軽いね、本当夏休み気分でどっかに行かれる方も多いかなと思うんですけども、僕は最初実家にちょっと帰りまして、で実家に寄るついでにサッカー好きで、もともとバルセロナが好きなんで、もしイニエスタが出るんだったら神戸の試合見に行こうかなと。でも最近なんかイニエスタ怪我で調子悪くて休んでるんですよね。チケット取ったのに大丈夫かなと思いつつ、2試合ぐらい出てないんでちょっと不安なんですが、ゴールデンウィークぐらい出てくるよと思っていただきたいんですけどね、そこだけちょっと不安なんでチケット取りましたんで行こうかなというふうに思ってます。で2時間に2、3日ぐらい、ゆっくりしてから、その後その足で沖縄に行ってですね、ダイビングして、ゆっくり南国の海風をとか、そういったものを、まあ、眺めたりしながらゆっくりしようかなというふうに思ってます。まあ大変ですよね。やっと新生活迎えた方も、急に休みになってどうしたんだっていう方も多いとは思うんですけど、なんていうんですか、小学校とかね、こういうゴールデンウィーク明けがなんか一番鬱になりやすいっていうことがよく聞きますよね。まあ社会人みんなそうだと思うんですけどね。ゴールデンウィーク明け多分初日たまった仕事もいっぱいあると思うんですけど、自分なんかそんなことを想像しながら、多分ゴールデンウィーク明けの最終日とかすげえ鬱になってんだろうなっていうふうに思いますね。本当に。でも月曜日までね、6日の月曜日までお休みなので、まあ、皆さんゆっくりされる方も多いんじゃないでしょうかね。まあそういったことで聞きながら、何て言うんでしょう、こういったラジオ聞いてもらえてるといいかなというふうに思ってます。でここ最近の、これ毎月話してますけど、ウーバーの話なんですが、ちょっとそうですね、先月ぐらいからガクッとちょっと流れが変わってきたというか、暖かくなってきて、やる方が結構増えてきたので、そこの近況をこの後いろいろ話できたらいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。オープニングでも伝えたんですが、ウーバーイーツ中澄副業でやっておりまして、それに関してまあ月次報告をここでやってはいるんですけども、なんせレスポンスがそんなに返ってこないので、今回は、スタッフさんがちょうど2人いらっしゃるので、何か気になったことがあればお答えできる回にしたいなというふうに思っております。で、今自身のざっくりした近況なんですが、やっぱり暖かくなってきてですね、なんかまあ春っていうこともあるんでしょうけども、やっぱり生物学的に春ってやっぱりね、目覚めというかそういったことになってきて、やっぱやり始める方が増えてきたかなっていう風な印象はあるんですよね。冬ってなんかどうしても寒いから、みんな出たがらない、まあ頼む人も出たがらないから、注文数が増えていて、なんかすごい忙しかった印象がありますね。で、ここ最近その花見が終わってちょっと落ち着いてきたかなと思って、で、土日を中心に私やってまして、平日は普通に普段会社員として働いておりまして、で、土日を中心にやってはいるんですけども、いかんせんならない時間帯が少し増えてきたかなっていう印象があってですね。で、自分自身の工夫というか、ちょっと、結構やってる方多いんですけど、とりあえず昼間は、マックの近くに待機してるウーバードライバーがすごい多くてですね、どんだけなるんだってみんな身にしみて気づいてるというか、すごいね、マクドナルドなるんですよね。要請が来るというか。まあ、お一人様で頼む方も多いんですけど、まあ、例えばそのシーズン限定のセット頼んだりとか、で、プラスなんかナゲット頼む方も結構多いんですけど、で、マクドナルドって普通にね、マックデリバリーってドライバーあるんですけど、あれって1500円以上なんで、ウーバーは上限っていうか加減というか、何円からっていうのがないので、まあ、その代わり配達料を取ってはいるんですけども、数百円程度、距離によって店からの距離によってなんか若干違うんで、そこの振れ幅は、一番安くて110円だったかな、でも遠いと300円ぐらいになったりするんですけど、まあ、雨の日だとさらになんか加算されるっていう風なシステムになってまして、でそこがまあ味噌というか、まあ、ウーバーが儲かるところなのかなという風には思ってますんで、うん、で先月話したんですけども、以前は、そのインセンティブって言いまして、昼間と、夕方の、あるその特定の時間帯に、回数こなすと、ボーナスでお金もらえたりっていうのがありまして、4回配達すると500円かな。で、日によってちょっと若干変わるんで、分かりかねるんですけど。で、8回だと1000円で、12回やると、プラス1500円とか、雨の日だとさらになんか2000円とかになったりするんですけど、なんかそういったインセンティブっていうのが、本来はあったんですが、その先月終わりぐらいからですね、日またぎになりまして、そのインセンティブが、もう、金、土、日で、なんか40回やったらプラス4000円とかっていう、なんかすごい、変わったことをし始めたんですね。で、これ僕なりの見解なんですけど、理由としてですね、ある一定の時間帯って言ったじゃないですか。みんなその時間帯にしか動かなくなっちゃうんですよね。で、注文してる方ってそれ知らないじゃないですか。で、例えば夜だと5時半から始まるんですよ、その時間が。で、みんな分かってるんで、5時半ぐらいからちょこちょこ動き始める方は、僕もそうなんですけど、まあ一日中通して動いてる方もいますけど、やっぱり少ないんですよね。まあどうしても3時4時ってどうしても、やっぱり頼む方少ないのは当たり前じゃないですか。だからどうしても休む方多いんですけど、で、5時半からみんな並ぶもんなんで、で、逆にその5時 カラーとかってちょっと中途半端なやつっていうのが、あのすごいこっちからあのみんな多分ログインしてるしていて、5時半以降じゃないとそのインセンティブにカウントがされないんで、あの5時来たらあやっぱやめとこうとか拒否できるんですよね、やっぱドライバーも。だからドライバーもやっぱ人間なんでやっぱ稼ぎたいじゃないですか。そのクエストのカウントをみんなされないのが嫌がって、みんな拒否してきて、拒否してきたやつを、最初5時半ログインすると、どんどん待ってください。5時10分頼んだやつとか、5時、まだ、てか5時10分頼んできたやつ20分経ってるのに、まだ取りに来ないっていうのもやばいんですけど、そろそろ。っていうのもあって、Uber がちょっと懸念し始めてきたのかなっていうのはありますね。多分誰かがまあ、おそらくまあね、苦情は入れると思うんで、なんか1時間経っても全然来ないんだけどとかって多分言うと思うんですよね。多分それを恐れてひまたぎにしてきたのかなって思いますね。これもまあメリットデメリットあると思うんですよね。集中して働きたいって人からしたらなんだよって思いますし、なんて言うんでしょうね、例えば有効に時間を動かしたいとか、あんまりその時間とか回数にとらわれないでゆっくり動きたいんだって人からしたら、その金土日のひまたぎって結構メリットあると思ってて、僕がそのひまたぎで回数もらったのが40回と60回だったんですよ。3日で40回って相当やんないといけないなと思ってて、で4、そうですね、日によって、なんか人によってやっぱ違うみたいなんですけど、その専業でやってる方はもうちょっと回数分を60、80とかなってたりするんですけど、僕は40、60で、この間金曜も夜ちょっと動こうと思って動いたんですけど、今までは結構金曜夜ってなるイメージがあってですね、で街中行くと結構陽性来るイメージだったんですけど、この間ちょうどこれ収録やってるの日曜日なんですけど、ちょうど2日前やったんですよ。2時間ぐらいで4件ぐらいしか乗んなくて、あこれなんないやばいなと思って、もう帰ろうと思って帰ってぐらいだったんですね。なるのも結局そのファーストフード系のチェーン店とか、あとそうですね、チェーン店が多かったですね。あとリンガーハットも入ってるんで、リンガーハット来たりとかあったんですけど、本当にあこれちょっと40も取れないんじゃないか、やばいなと思って、で次の日動いたんですけど、次の日はですね、なんとか昼その 4,5 時間動いてで、昼が12ぐらいかな。で、夜は、なんか、たまたま土曜の夜は、すごい運が良くて、で、Uber って、1件だけじゃなくて、たまにですけど、ほんとたまになんですけど、2件持ちみたいなさせられる時があって、まあ、それも拒否はできるんですけど、ケンタッキー2件来たりとか、1件、承諾って押した瞬間に、もう1回、なるって承諾しちゃうと自分が2件持ちさせられちゃうんですけど、で Uber って頭いいのか悪いのか本当わかんないんですけど、1件目と2件目行く方向が全く逆っていうパターンもあってですね北と南にチャリンコ、僕自転車で行ってるんですけど、すごい濃いで、本当最大でそれ取りに出発してからか。出発して1件目終わりますね。2件目終わんのに合計多分40分ぐらいかかったのかな。でもよく怒られなくて僕済んだなと思ってて、2件目行くとき結構ビクビクしながら、内心ちょっと怒られんじゃないかなと思ったんですけど、大変お待たせしましたって言ったら、結局何も言われずありがとうございますって言われたんで、ほっと、した思い出は結構あるんですけど。で、それがわかんないんですよね、Uber ってなんか。わざとなんですけど、行き先わからないようにさせて、でまあもちろん多分近いのだとやめようとか、多分そういう方がいると思うんで、距離をやった分だけ稼げるものなので、どうしても遠いすぎると、ああめんどくせえしやめようかなとか、多分そういう方がいるからやめてるんだと思うんですけど、とはいえその距離が違うすぎるのはどうかなと思うんですけど、そこちょっと AI とかでどうにかしてくれよとか思ってて、まあそれもあったりとかしてですね、なんとか夜も12件ぐらい終わらして、で24と28なんで残り12じゃないですか。でその今日ですね、それ朝から12件できるかなと思ってて、この収録に間に合わないと夜動く羽目になるなと思っていたんで、夕方今やってるんですけど、これを話をしてるんですけど、朝から頑張って動いてですね、朝やっとその マック頼んでる方とか吉野家朝一で頼んでるくれる方がいたんで、なんとかあの昼1時ぐらい半ぐらいとかにやっとあの12件終わってですね、もう4時だけでも片付けることができたんで本当にホッとしてるんですけど、これが40件でプラス4000なんでだいたい2万4000入るのかな。2万と2万4000じゃやっぱ違うじゃないですか、雰囲気的に。あーやこのでも4000って結構額でかいなと思っていて、まあすごい、もうなんかこの最終日になるとなんかあれですね、夏休みの最終日じゃないですけど、なんかうわちょっと焦りが出始めるというか、金曜土曜ぐらいはちょっとまあ気軽にやっとこうぐらいなんですけど、日曜日になるとすごい自分の中で気持ち焦っちゃうんですね。なんなかったらどうしようとか、まあこれがちょっと時給の仕事と違うところでね、やった分だけ稼げるところの肝だと思うんですけど、すごいそこは自分の中で焦っちゃうところかなっていうふうに思いますね。焦っちゃうと逆にね、事故になっちゃうんで、事故になったらもうね、配達も何もできないんで、本当に困るんですけど、どうしようかなと思ってます。だから、今後、ゴールデンウィークのね、多分最終日とかは、なるんじゃないかなって僕は勝手に予想してますけどね。やっぱみんなね、家に帰ってもう料理とか作るのめんどくさいから、多分6、7の5、6か5、6ぐらいは多分みんな頼む方が結構増えるんじゃないかなっていう風に思ってるんで、もし暇な方がいればやってもいってみてもいいんじゃないかなって僕は思いますね。うん、これから多分梅雨に入るんで雨時期とか多分動きやすくなると思うんで、それを兼ねて今までやってない方ももしいたら参戦してもいいかなというふうに思いました。はい、以上スミーズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。ブーストでウェイクアップ。
扉嫌い汗浴びせば苛立ち始まるピー繰り返しの中に砂から木見つける木貫く心硬いほどに歩む道辛いからに何がしたいかってのわかってる。あの頃描いた夢に向かってる。宿題じゃ言えなかったことが俺にだから言えたことが。
ミュージックゼロチャンネルおきの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを、試食して批評していくというふうなコーナーです。今回は、こちらですね、サントリーの南アルプスの天然水シリーズ。なんか地方によってなんか天然水の名前違うらしいんですけど、まあ、天然水ブランドですねの新しいフレーバー、グリーンティーが出ました。お茶飲めよって感じなんですけどね。気になったんですけど買いました。国産茶葉 100% で、まあごくごく飲めるように 600ml 入ってますね。普段の水だと、500とか550とか多いんですけど、 しかも本当にイエモン使ってんだこれ。イエモンの茶葉使用っていうね、あのどっちつかずになりそうな気がしてちょっと仕方ないんですけど、あのでも気になったんで買いました。今までね、いろんなあのイロハスからもそうですけど、この天然水ブランドもヨーグルトもあるし、代表だフレーバーだとそうですね、ヨーグルト、あとあのオレンジ、あとなんだろ、スパークリング系のやつとかも最近出したのかな。でイロハスもね、あの最近はなんか期間限定でぐるぐるで桃やったりとか、レモンとかもつい最近ねなんか出したりとかして、なんかかき氷みたいになってますけど大丈夫かって思うんですけどね、なんかいろいろ挑戦してますよね。でこれでさすがにあのイロハスもあの綾鷹味なかったんでちょっと比較できないですけど、これ成功したら出すんじゃないかなと思うんですけどね。あのちょっとこれちょっと一回飲んでみます。なんかオレンジとかってほのかになんかオレンジ味するからちょっといいじゃないですか。これお茶か水かどっちなんだろうなって思ったんで、うん、あなんか薄いお茶飲んでみたいですねいやマジっすか、と思って、ちょっと待って、ちょっともう一回飲ましてください。あーでも最初ちょっと水っぽいのかな。なんかこのフレーバーシリーズとかってなんか後の方になんか味する気するんですよ、個人的な感想なんですけど。なんか最初ちょっと水じゃねと思ったら、やっぱあの家物のなんかお茶っぽい濃いなんかあの緑茶の味してきますね。
え、
あーでもやっぱちょっと水買ってんじゃないかな。なんかあーでももともと水ですもんねこれ。そう言われてみればそうなんですよ。品名緑茶かっこ清涼飲料水って書いてますからね、お茶やんけって話なんですけど大丈夫かこれ。一応原材料ナチュラルミネラルウォーターで緑茶。あーいやー、まあでも軽やかな緑茶って書いてますからね。あ匂い、ちょっと待ってください。あそっか、あいや、あーなんか微妙な感じですね。やっぱちょっと薄い感じがすんのかな。なんかでもごくごく飲める感はあるんですよ。やっぱ600入ってるだけあって、なんか喉乾いた時とかちょうどいいかもしれないですね。なんかあのあとあのお茶のあのえぐみ嫌いな人とかいるじゃないですか。あの特に麦、これ緑茶だからいいんですけど、麦茶とかって結構えぐかったりするじゃないですか。あれがないですね絶対。ほとんどもうほのかに香りのあの茶葉の香りがほのかにする感じなんで、まあ飲むにはちょうどなんていうんですか、なんか喉乾いた時に飲むのちょうどいいかもしれないですね。ちょっとやっぱ普通のお茶飲んだ方がいいよこれ俺お茶好きやからさ、やっぱそうそう京都の人間なんで普通にあの緑茶とかもまあたまに飲みますけど、こういうペットボトルとかで。いやお茶飲もうよ。なんか最近お茶飲む人が少ないからなんか作ったとかって聞いたんですけど、なんか水飲む人が多いみたいな意外と。で緑茶あんまり飲まなくてすっきりする、なんかジャスミン茶、僕あんま苦手なんですけど、あのすっきりする感じなんかすごい、そう独特じゃないですか。僕あのジャスミン茶あんま好きじゃないですか。なんかジャスミン茶飲むとか、なんか緑茶系のまあブランドを高めるために作ったらしいんですけど、ちょっとこれ厳しいなって思いましたね。サントリーちょっと、まあ頑張ったのかなと思うんですけどね。今クラフトボスとかで、クラフトボスティーも僕先月言っていいなと思ったんですけど、ちょっとさすがにこれないなって思いましたね。ごめんなさい。本当に好きな会社というか好きなブランドでもあるんで、オレンジとか結構ねたまに買ったりとかして飲んでたんですけど、ヨーグルトとかも別に全然嫌いじゃないなと思って、たまに飲むんだったらちょうどいいかなぐらいだったんですけど、たまに飲むにもならないなってか、本当水か お茶どっちかでいいじゃんって思ったんですよね。なんでこれ作ったんだろうな。いやこれ以外の方法が他に、いや、もうちょっと、多分お茶好きだからかもしれないですけど、もうちょっとやっぱ濃い味の方が、もともと多分濃い味とか好きなんで、それだったらお茶飲みますね。まあなんかそういうスッキリしたい時に多分飲む量の ドリンクなのかなっていうふうに僕なりの見解ですけど、果たして数ヶ月後に残ってるかどうかですねちょっと楽しみにしたいなというふうに思いました。以上今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、はい、エンディングです。いやもうエンディングですね。なんかウーバーの話しすぎて5月の前半終わってしまったんですけども、あの引き続き別にこれでやめるわけではなく、あの月々ずっと、ま、ほぼほぼ毎週時間のある限りやっていこうかなというふうに思ってますね。あのこれなかったらでも俺もう全然稼げないんじゃないかなって思いますね。なんか普段の収入別にそんなに少ないってわけじゃないですけど、まあ普通に独身でちゃんと暮らしはいて有意義に暮らせる一つになってですね、すごい楽しくやらせてはもらってますね。まあそれと同時に今までそうですよ、あの東京とかで営業をやってなかったんで、地理的な部分はかなり学習できたかなというふうに思いますね。それとただ一つだけその懸念事項で言ってたのが、思ったのが、その Google マップの改変ですよ。あれ改悪って言っても いいのかなって、その今まで前輪が入ってたのに、契約更新か何かでなくなっちゃってですね、バス停とかちょっとした本当に小道ですけど、本当市道みたいな、ってあるじゃないですか。それが一切なくなってですね、ちょっとマンションの名前とかたまに抜けてたりするんですよね。で、それで調べようと思って Google マップとかで調べるときとかに役に立ってたのに役に立たなくなっちゃったんで、今は Yahoo マップ使ってます。はい、Yahoo マップはそこそこ使えるんでおすすめかなって思いますね。でもそうですよね、車とかに入ってるカーナビとかって Google 入れてる方多いと思うんで、これからそう旅行じゃないですか、ゴールデンウィークとかでちょっとね山道とか入ってあれみたいな、迷子になっちゃうぞみたいなならないのかなって、ちょっとそれだけ一点だけ不安ですけどね。自分も旅行するの好きなんで、一人で探索するのとか好きなんですけど、その時とかに結構スマホ見ながらマップ使ったりとかしてたんで、なんかそういうなんか投稿とか多分これからどんどん改正されていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。 Google ってなんかもともとウィキペディア的な感じがあって、投稿されてなんかどんどんIT 企業っぽいですけどなんか良くなっていくみたいなところがあるんで、まあ、これからまた Google も なんですか、改善をどんどん多分ね、していくんじゃないかなというふうには思いますけどね。ちょっとそこをよ、様子見ながらやっていきたいなというふうには思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローの方お待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。